お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
7月23日火曜日、 SBS ラジオ日本語放送ニュースです。イスラエルの空爆により、パレスチナ自治区ガザ南部のハンユニスで少なくとも70人のパレスチナ人が死亡しました。避難命令はこの空爆の直前に出されていたといいます。イスラエル軍はハマスの過激派がこの地区に潜伏し、イスラエルに向けてロケット弾を発射するために使用していると主張しています。攻撃による死傷者の査定が行われているナセル病院の外では、遺族たちが犠牲者を悼んでいます。
家族が寝ているところを攻撃されました。子どもたちもいました。これはアメリカのナチズムであり、ネタニヤフのナチズムでもあります。目撃者の声でした。一方、国連パレスチナ難民救済事業機関アンルワの車両が日曜日、ガザ市へ向かう途中でイスラエルの激しい銃撃にあったことを受け、アンルワは回答を求めています。アンルワによると、車両には明確な標識があり、移動は許可されていたといいます。ジョー・バイデン大統領の後任として民主党大統領候補に支持されているカマラ・ハリス副大統領、ナンシー・ペロシ元下院議長やペンシルベニア州知事のジョシュ・シャピロなど、ハリス氏を支持する民主党議員が増えています。シャピロ知事はハリス氏の副大統領の最有力候補とされていますが、知事はピッツバーグでその可能性について質問を受けた際、明言を避けました。
仮定
の話をするつもりはありません。これは副大統領が下す個人的な決断です。彼女は自分のスケジュールとタイミングで決断するでしょう。彼女は政府を共に率い、選挙戦を共に戦い、一緒にいて最も心地よいと感じる人物を選ぶ必要があります。それは政治的な圧力に左右されることなく決定されるべきです。シャピロ知事でした。一方、共和党副大統領候補の J.D. バンスはオハイオ州とバージニア州でのイベントで選挙戦に初めて単独で登場しました。地元ミドルタウンの集会でバンス氏は、ハリス氏のスピーチには問題があると指摘しました。
彼女
がこの国の歴史について話すスピーチを見ると、それが感謝の気持ちではなく、非難の言葉であることに気づきます。もちろんどの国も、私の家族もそうですが、欠点があります。すべてが完璧ではなく、完璧になることもありません。しかし、この国をリードしたいのであれば、感謝の気持ちを持つべきです。その感謝の気持ちがカマラ・ハリスのスピーチからは感じられないのです。バンス氏でした。クロアチア北東部ダルバルの老人ホームに銃を持った男が侵入し、少なくとも6人を射殺、数人が負傷しました。地元メディアによると、犯人とされる退役軍人は事件当初現場から逃走しましたが、後に警察に逮捕されています。男は公的秩序を乱したことや家庭内暴力などで前科があったと報じられています。被害者の中には男の母親も含まれていました。クロアチアのアンドレイ・プレンコビッチ首相はこの事件について、次のようにその驚きを示しました。
私たちはショック
を受けています。これは何人もの人間が殺されるというとんでもない行為です。母親が殺され、他の年配の人たちが殺されました。私が見た限りでは、犠牲者のほとんどは1930年代前後に生まれた人たちです。90代の人たちです。もちろんこの犯罪を非難します。プレンコビッチ首相でした。ニュースを続けます。ブリスベンで発生したひき逃げ事件をめぐり、男が起訴されました。警察によると、23歳のキーシャ・トムソンさんは先週金曜日、娘を市南部のデイジーヒルの保育園に送った後、歩道を歩いていた帰宅中にフォーウィールドライブに故意にはねられました。トムソンさんはその夜病院で死亡が確認されました。クイーンズランド州警察は22日月曜日、27歳の男を殺人罪で起訴、本日ブリスベン判事裁判所に出廷します。この男は被害者と面識があったとされています。 また警察は24歳のラリッサ・リタ・メイリーさんとも殺人罪で起訴していますが、女がトムソンさんと面識があったかは明らかにされていません。しかし警官はこれは事故ではなく事件であったと述べており、トムソンさんは狙われたと主張しています。新たな法案によりデジタル加工された性的画像を同意なしに共有することが厳しく取り締まれることになります。この法案では同意なしにディープフェイクの性的画像を共有した成人に6年の実刑判決、画像を作成し配布した場合は7年の実刑判決が下される見込みです。ディープフェイク画像は人工知能 AI を使って人物の写真をもとに画像を生成したり、不適切な素材に顔を重ね合わせたりすることで作られているもので、法案はデジタル技術を使ったこのような画像の作成と共有を抑制することを目的としています。改正案は労働党のニタ・グリーン上院議員が委員長を務める上院委員会で検討されています。ドナルド・トランプ暗殺未遂事件をめぐる公聴会で、シークレットサービスのディレクター、キンバリー・チートルが、この数十年で最も重要な失敗であった、と責任を認めました。その一方で自身について、シークレットサービスを率いるのにはふさわしい人物であるとも語りました。また、チートル氏が捜査に関する質問を逃れているとし、共和党並びに民主党議員からは批判の声もあるようです。ミシガン州共和党のリサ・マクレーン議員とは、犯人が銃を撃った屋根で見つかった薬莢の数をめぐる質問で、次のような言い争いとなりました。
I think it's pertinent to talk to you about the information that the Secret Service has and that the Secret Service knows related to the events on that day.
I'm asking you an answer to the question. If you're supposed to be in charge, if the buck stops with you,
シークレットサービスが持っている情報、そしてシークレットサービスが知っている関連情報についてお話しするのが適切だと思います。マクレーン、質問の答えを聞いているのです。あなたが責任者なら、責任はあなたにあるのなら、なぜ答えを共有できないのでしょうか。何を隠そうと何を隠しているのでしょうか。チートル、何も隠していません。マクレーン、ではなぜ簡単な質問に答えられないのでしょうか。チートル、これに関連する質問に答えるのは犯罪捜査に任せます。チートルとマクレーンのやり取りでした。ニュースを続けます。公務員採用の優遇措置案をめぐり、学生による反対運動が暴動に発展したバングラデシュ。政府に対する抗議活動をアラブ首長国連邦 UAE で実施したとして、バングラデシュ人57人に対して UAE の裁判所が禁錮刑を言い渡しました。UAE では抗議活動は事実上違法となっています。裁判所は53人に対して10年の禁錮刑、不法入国し暴動に参加した者に11年の実刑判決を言い渡したほか、政府に圧力をかけるためにデモを呼びかけ暴動を煽ったとして3人に対して終身刑を下しました。裁判所はまた刑期終了後の国外撤去も同時に命じました。バングラデシュでは一連の抗議デモでこれまでに150人以上が死亡しています。今月19日に発生した世界的なシステム障害をめぐり、アメリカの政治家たちはクラウドストライクのジョージ・カーツ CEO に対し議会での証言を求めています。クラウドストライクの自動アップデートをきっかけに発生したこの障害により、航空便が欠航したほか、銀行や病院のシステムがオフラインとなり、世界中のサービスに影響を及ぼしました。クラウドストライクによると、クラッシュした数百万台のコンピューターのうち、かなりの台数が稼働を再開していますが、問題について顧客や規制当局からは説明を求める声が上がっています。共和党議員は早急な回答を求めています。エチオピア南部のゴアで地滑りが2度発生し、少なくとも50人の死亡が確認されています。当局によると死者には女性や子ども、警官が含まれているといいます。最後にスポーツ、そして天気予報。AFL はカールトン、アデレード、そしてブリスベン・ライオンズの3つのクラブに対し、制裁を発表する前に脳震盪をめぐるクラブの対応について説明の機会を与えるとしました。またリーグは第19戦における一連の脳震盪の事例を受け、試合会場に独立した AFL ドクターを導入するかどうかも引き続き検討しています。 月曜日 AFL はカールトンに対し頭部を妥協したスターフォワードハリー・マッケーンの対応について説明を求める書簡を送りました。またアデレードとブリスベンも同じく試合における脳震盪プロトコルのマネジメントについて説明を求められました。最後に天気予報、お昼の時点での明日の天気です。パースにわか雨で最高気温が16度、アデレード午後から雨の可能性があります。最高気温20度、メルボルン曇りで風が強くなりそうです。最高気温16度、ホバート概ね晴れで最高気温が17度、キャンベラ朝霜が降りるでしょう。概ね晴れで最高気温が14度、シドニー晴れで最高気温が21度、ブリスベン概ね晴れで最高気温が23度、そして最後にダーウィン晴れで最高気温が26度となっています。以上、7月23日のニュースでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。 LIKE、 いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。